小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。
小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、昨日はエイプリルフールだったんですけれども、先生は日頃から嘘をついてらっしゃるんじゃないですか。
昔話ってのもともと嘘っぱなしだから、そういえばいつも嘘ついてるのかもしれませんね。
それは冗談で、昔話もちょっとね、ホラー吹きにまつわるお話っていうのがたくさんあるんですね。
ありますね。とっても好きですよ。人間誰でもきっとね、嘘を楽しむって目あったんじゃないかしらね。エイプリルフールってのはそもそもそうでしょう。嘘を楽しむ習慣ですよね。
先週はホラー吹き長吉とホラー吹き比べをご紹介しました。さて、今日はどんなテーマでいきましょうか。
今日はね、はい、今度はグリムへ行きましてね、はい、グリムの真面目な話を聞いていただきたいんですけど、はい、グリム童話っていうと白い姫とかごくいくつかの有名なもの限られてますのでね、でもその他にとてもいい話がありますから、それをいくつか聞いていただきたいと思ってます。
じゃあ実際にお話を読んでいただきましょうか。
そうですね、はい、小人と靴屋という話と、それから星の銀貨という話ね、はい、この2つ短いけどいい話なんで、はい、聞いてもらいたいですね。
じゃあ読んでいただくといえばこの方です。太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はおすすめのグリム童話をご紹介願いたいと思います。まず紹介していただくのは何でしょうか。
小人と靴屋です。
ではお願いします。
はい。小人と靴屋。昔あるところに正直で働き者の靴屋がありました。靴屋はせっせと働くのにだんだん貧しくなり、とうとう一足分の革が残っているだけになってしまいました。ある晩のこと、靴屋は明日の朝縫い上げるつもりで最後の革を靴の形に切っておきました。そしてすべてを神様にお任せして心安らかにベッドに入り眠りました。朝になってお祈りを済ませ、さて仕事を始めようとすると、靴が一足すっかり出来上がって、仕事台の上に置いてあるではありませんか。手に取ってよく見ると、実に綺麗に仕上げられていて、一つの縫い目も間違っていません。名人芸というのはこのことです。靴屋はすっかり感心して物も言えないほどでした。その日のうちに買い手が現れ、この靴がとても気に入っていつもより高く買ってくれました。靴屋はそのお金で二足分の革を仕入れることができました。夜になるとまたその革を形に切って、明日の朝は元気に仕事をしようと思って寝ました。ところが朝起きてみると、靴はもうすっかり出来上がっていました。そしてお客もちゃんと現れて、とても高く買ってくれたので、今度は4足分の革を仕入れることができました。夜になると、その革をまた形に切っておきました。すると朝にはまた出来上がっていました。それからはいつも同じことが起きました。夜の間に革を切っておくと、朝には靴が出来上がっているのです。おかげで靴屋は間もなくとてもお金持ちになりました。さて、クリスマスも間近なある晩のこと、靴屋はいつものように革を形に切ってから、お休みを言う前におかみさんに向かって、どうだろうな、今夜は起きていて、一体誰がわしらの仕事を手伝ってくれるのか、見てみようじゃないかと言いました。おかみさんも賛成しました。二人は明かりをつけ、部屋の隅にかけてある服の陰に隠れてじっと様子を見ていました。真夜中になると裸の小人が二人やってきて、靴屋の仕事台の前に腰を下ろし、小さな指で素早く針を刺したり縫ったり叩いたりし始めました。靴屋はあっけに取られて目をそらすことができません。小人たちは少しも手を休めずに働き、とうとう全部仕上げて出来上がった靴を仕事台の上に置きました。 そしてあっという間に部屋から出て行ってしまいました。次の朝、おかみさんが言いました。あの小人たちが私たちをお金持ちにしてくれたんだね。ぜひともお礼をしなくっちゃ。あの人たち何にも着ないで駆けずり回って寒そうだったからこうしたらどうかしら。私がシャツと上着とチョッキとズボンを縫ってあげる。それに靴下も編んであげる。あんたは靴を一足ずつ作ってあげなよ。靴屋は賛成しました。夜になって全部用意ができると、靴の革の代わりに上着やズボンや靴などを仕事台の上に置いて、二人して隠れていました。真夜中になると、またあの裸の小人が飛び込んできて、仕事を始めようとしました。でも革はなく、小さなシャツやズボンなどが置いてあるのを見て、早速着てみました。どれもぴったり体に合ったので、二人は大喜びし、飛び上がったり跳ね回ったり、踊ったりしました。そしてしまいに、どうだい、俺たちかっこいいだろう？もう靴屋なんかやってられないよ。と、歌いながら、踊りながら、戸口から出て行きました。それ以来二人の小人は、もう二度と姿を現すことはありませんでした。けれども、靴屋はそれからも元気に仕事を続け、おかみさんと二人、ずっと幸せに暮らしました。
ありがとうございました。かわいいですね、小人が出てきてですね。
うん、これいい話よね。
でも最後でちょっかりもう、それから仕事をしなくなったのは、そうそう、あらと思いましたけれども。
そう、最後はね、小人がなんかもうちょっと、おじさんとの付き合いがあっていいかもしれないけどね。
期待してたんですけれどもね。
あっさり終わってますね。
あっかんべーって書いてあったみたいな感じで。
そういうその、夜の小人とそのおじさんの交流だけの話。ね、そんなものこと何も言ってない。
そうですね。ね、でもハッピーで終わってよかったですね。
そう、ハッピーで終わったですね。これはね、この間お話したグリム兄弟の近くに住んでいた薬局のね、二人の兄弟のうちの一人でドルティヒェンっていうのがいたんですけど、その子が語ってくれたらしいですね。それで後にヴィルヘルムの奥さんになった人ですけどね。
あ、そうなんですか。グリムの弟さんのヴィルヘルムの
奥さんになったんですか。そう、それが語ってるんですよ。ですから1812年の初版本から入ってるお話です。
そうでしたか、うん、
これはよくね、あのドイツでは子供のお芝居にしたりしてね、やりますよ、幼稚園なんかで。
かわいい
で
しょ
うね。そう、かわいいですね、とてもかわいい。そういう話ね、いい話だよね。
じゃあ、あやさん、もう一話ぐらい紹介していただいてよろしいですか。
はい、じゃあ次は星の銀貨。
星の銀貨、はい、お願いします。
星の銀貨。昔々あるところに小さな女の子がいました。女の子はお父さんもお母さんも死んでしまって一人きりでした。とても貧しくて住む家もなければベッドもありません。しまいには今着ている服と手に持っている一切れのパンの他は何一つなくなりました。そのパンは一人の情け深い人がくれたものでした。けれども女の子はとても信心深くて優しい子でした。女の子は世間からすっかり見捨てられてしまったので、優しい神様だけを頼りに野原へ出て行きました。すると貧しい男の人に出会いました。男の人が言いました。ああ、どうか私に何か食べるものを送れ。私はお腹がペコペコなんだ。女の子は男の人にパンをそっくりあげて、どうぞ神様の祝福がありますように、と言いました。そしてまた歩いていきました。今度は小さな男の子がやってきて、悲しそうに言いました。僕は頭が寒くてしょうがない。頭にかぶるものを何かちょうだい。女の子は自分の毛糸の帽子を取って、それを男の子にかぶせてやりました。またしばらく行くと別の子供が来ました。その子は何にも身につけていず震えていました。女の子はその子に自分のチョッキを着せてやりました。またしばらく行くと一人の子供がスカートをくださいと と言いました。女の子は自分のスカートを脱いでその子に履かせてやりました。女の子は森の中へ入っていきました。もうあたりは真っ暗です。また一人の子供がやってきて、肌着が欲しいと言いました。信心深い女の子は考えました。もう真っ暗な夜だわ。この肌着をあげたって大丈夫だわ。そして肌着も脱いでその子に着せてやりました。女の子がもう体に何もつけずにじっと立っていると、突然空からたくさんの星が銀河になって降ってきました。女の子は肌着をあげてしまったはずなのに、いつの間にか新しい肌着を着ていました。それはとても上等の麻の肌着でした。女の子は銀貨を集めて一生お金持ちで暮らしたということです。
ありがとうございました。う
ん、これはね、グリム童話としては割と珍しい方で、グリム童話ってね、案外あんまりキリスト教的な要素は少ないんですよ、割とね。だけどこれはもう全くキリスト教的でしょ。で、神様のことは何も出てくるし、献身的な愛と隣人への愛というのを強く言ってますね。だからメルヘンとしてはちょっと変わってですっていうのはですね、これそもそもはジャン・パウルという17世紀の小説家がいたんですけど、その人の小説のね一部分なんです。これ
それもありなんですか？
ありなんですよ。グルメ童話は口伝えの昔話って言われてますけど、はい、実はですね約2割40話ぐらいはですね、あ、グリム童話って全部で200話ですから、はい、40話ぐらいは何かの本からとかあるいは雑誌から撮ってるんですね。
それって著作権の問題とかなかったんでしょうかね。
ジャン・パウルの場合は、まあ、グリムより100年ぐらい前の人ですから著作権ないでしょうけども、その他の場合ではね、つい30年ぐらい前に出たものから撮ってるってのあるんですよね。
そう、
その頃まではあんまり著作権のこと言わなかったのかもしれないですね。のんびりしてて
今みたいですね、
今みたいにはね、かもしれないけど、結構ね、そういうね、本から取ったもの多いんですっていうのはね、グリムが1812年に初版本を出した時はまだ80話ぐらいしかないんですよね。で、第2巻を15年出した時も75話ぐらいで、全部で155ぐらいしかなかった。それを45年間かけてこうだんだんだんだん増やしてきて、多分ね200話という数にしたかったんだと思うんですよ。
区切りのいい
数字ね。区切りのいい数にね。で、第6版というその最後のよりも一つ前の版で200話に到達するんですけどね。ですからちょっとね、終わりの方、つまり140番50番ぐらいからあとはね、割とそういう本からのものが増えてますね。だからこういう変わったのも入ってるわけです。
今日は小人と靴や星の銀貨を太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんに読んでいただきました。三住彩さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、小人と靴やそして星の銀貨、2つご紹介しましたけれども、
星の銀貨、特に場面が綺麗でしょう。星がバーッと降ってきた場面って素晴らしく綺麗ですよ ね。
想像力が膨らみますね。
とっても綺麗な場面だと思う、はい、それから小人の方の話もね、夜小さな小人が2人っていうのか2匹っていうのか知らないけど、2人出てきてね、働いてる姿、それ自体楽しいですよね。
そうですね、またその肌感冒だから何か作ってあげようっていう、そのお母さんのおかみさんの気持ちが
いいですね。とってもいいですよね、こういうのは。特に子供向きの話と言えるでしょうね、幼い子にいいと思いますよ、
はい。ところで今日ご紹介した小人と靴屋とか星の銀貨が載っている本ってたくさんあると思うんですけれども、おすすめの本って、
自分のやったもので恐縮ですけれども、僕はグリム童話を翻訳だけじゃなくてね、翻訳からさらに一歩突っ込んで日本語として語るためにいい語りやすい文章っていうのを探ってるんですね。で、それで僕の仲間と一緒にやったのがあるんですけど、それは小峰書店から出した語るためのグリム童話っていう本ね、
はい、
今それを語っていただいたんですけども、読みやすいし語りやすいし、したがって子供にとっては聞きやすい文章になってると思いますね。
小峰書店から出ている語るためのグリム童話だそうです。
そういうことです、
はい、この童話は挿絵とか表紙もこだわっていらっしゃるようですね。
そうなんですね。それはね、オットウベローデという人の絵を全部使ってるんですけどね、それウベローデっていうのはね、19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて活躍した風景画家なんですね。で、グリムがその学生時代を過ごしたマールブルクで生まれた人で、かなり当時有名な絵描きだったんです。 で、その人が晩年になってグリム童話の挿絵を440枚ぐらいですけど書いたんですね。ですからグリム童話の背景になっている風景をそのまま彼は風景画家として書いてますので、僕はグリム童話の挿絵としては一番いいと思うな。雰囲気を伝えてると思います。
ここにポストカードになってるものがあるんですけれども、そう、うんうん、これは星の銀河の絵ですね。
そうですね、
とてもこうペンのタッチが細かったり太かったり、うんうん、味わいがありますね。
いいですね、あの色がないんで帰っていいんじゃないでしょうかね。
そうですね、さて先生、来週はテーマはどうしましょうか。
来週もね、もう一度あのグリム童話を続けて読んでいただきたいと思うのね、池の中の水の精という話を僕おすすめなんですけども、ちょっと長い話ですけどね、いい話なんで聞いてもらいたいと思います。
はい、来週も楽しみにしています。先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。